大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, have you heard of the term konkatsu?
Konkatsu, yeah, it's something I've heard a lot more recently.
Yeah, yeah. Well, it's a relatively new term made on the analogy of shukatsu, job hunting.
Oh, is that where it comes from?
Yeah, but I don't think you would say anything like partner hunting or marriage partner hunting.
That would be an awkward turn of phrase in English, that's for sure. But, you know, of course, we do have these kind of events sometimes, but generally they are framed more as dating events.
Dating.
Yes.
Okay.
Without the focus so much on marriage. Now, of course, the people who attend these events may want to get married eventually, but generally speaking, they're called something else. You know, the focus is on dating, on meeting interesting people, and then, you know, if you hit it off, maybe it will turn into something more serious.
Yeah.
You know, but it seems in Japan that people are much more direct about, you know, saying that it's for the purpose of getting married.
That's right.
Yeah.
Yeah. The way I feel about this whole thing is that, you need some kind of tatemae in this society. You know, you're not dating just for flirting or having an affair with someone. You're dating this person because you want to get married. You know, this marriage seems to justify everything.
It's so interesting because I think, the tatemae in the U.S. is, you know, even though maybe people really do want to get married, you know, they may not want to start talking about marriage early on. You know, they might want to keep things a little casual. Oh, we're just dating right now. I'm not sure yet if it'll become more serious. And you find that, you know, in things like, you know, these dating events we were talking about, or in another interesting area of dating, and that would be online dating.
Oh.
You know, using the internet to find interesting people to go out with, you know, maybe go to dinner or a movie or, hey, maybe even get married someday. And this is an industry that has been booming over the last 10 years or so. Now, about the time that I met my husband, internet dating was around. I mean, it existed. But it really wasn't that popular yet, and in fact, still had a little bit of a stigma. Maybe some people would be a little bit embarrassed to admit that they met their partner through online dating. But things have really changed, again, over the past 10 years or so, and now it's just become another choice, another way to meet interesting people. And so you have a number of different companies that advertise their services, of course, on the internet, but also in ads in magazines. And sometimes you see TV commercials, too, advertising some popular online dating services. Most of them charge a monthly fee. Some of them are free. But I know of a very popular service that charges about $30 or $40 a month. And through that, you can access all these different profiles and contact people you find interesting. So people will make these profiles with their hobbies, maybe information about whether or not they want to get married or have kids in the future. Some people might list their religion, just general interests, for example, and hope to find the right match. Now, of course, there are still some people who are a little bit hesitant to use these services. And, you know, I've talked with some people who complain that online dating seems like a catalog, you know, for shopping for a partner or something like that. It's a little too, I guess, upfront, you know, a sort of list of likes and dislikes. They think takes some of the fun and romance out of it. But that said, I do have several friends and relatives who actually have met their husbands and wives through online dating. So, you know, it's a popular service and it's becoming more and more a normal part of the dating scene and is actually resulting in lots of marriages and new families.
なるほど。さてですね、婚活、とんかつじゃないんですよ。ね、婚活。これはまあ、いわゆる就活というところから類推で生じた造語だと思うんですけれども、最近盛んですよね。まあこれは、どうなんでしょうか。今ちょっと話した感じではですね、どうもアメリカ人と日本人の建前が正反対であるというような印象があります。つまり、婚活ということでですね、結婚を前提にしてるんだということが真面目なお付き合いなんですよ。 っていうようなアプローチが日本人には合っていて、だから異性交友とかですね、浮気とかですね、遊びでデートみたいな、そういうことじゃないんですということが、この婚活という言い方はですね、それでお会いする真面目なお付き合いなんです。これがやっぱり日本人の建前に合ってるのかなと。一方アメリカ人にとっては、あ、花から結婚なんてのぶら下げて、その人を集めるとか、会うとかってとんでもありませんよと、そんなプレッシャー。デイティングですよ、これ。デート、デート。ね。この方がアメリカ人的っていうところが、建前がね、正反対だな。まあ、いうふうに私には思えるんですね。さて、そのオンラインデイティング。まあ、今時のものだなって気がしますよね。オンラインですからね。まあ、そういうエージェンシーみたいなものがいろいろな団体があるんだと思うんですけれども、場合によっては、会費を払うと。場合によっては、ただというのもいろいろあるそうですね。30ドル、40ドルくらいの会費を払うというのもあるようなんですが、まあ、あんまりこういうのは好かないわっていう人は、まるでなんかカタログショッピングみたいじゃないのよってね。皆さんお宅でもテレビショッピングやってらっしゃるでしょ、と思うんですけどね、カタログで注文出すっていうのはね、そういうんじゃないんです。最近は、実は結構これでですね、ハッピーなカップルがどんどん誕生してるんですいうお話なんです。ただどうなんでしょうか、インターネットでっていうことになると、日本ですとついついですね、出会い系サイトなんていうことになると、この出会い系サイトって言い方そのものだけでも、私は今口にしただけでなんかですね、悪いことしてるみたいな、やばいこと言っちゃったかなみたいな気になってしまう。ですから、真面目なお付き合いの機会を提供するという意味で、インターネットが利用されるという可能性だって十分にちゃんとあるんだというね、ことで、新聞で時々ね、日本のこういう会員制の広告見ますよね。あれなんで日本の場合、出身大学の名前だけこんなこと書いてあるんでしょうね。男性の方がなんとか大学、女性の方がなんとか大学の組み合わせ、我が会でこんなにできましたよみたいなね、なってるんですが、やはり学歴偏重という感じがしてしまいますけれどもね。まあ、それはそれで非常に日本的な風景というふうに私には映ります。All right, let's go on to the phrases.
Okay, the first one is to have chemistry. And this means that you feel some mutual attraction, a special connection, harmony, or rapport. And it's usually, but not always, used to describe romantic attraction. So, for example, you could say, Larry is a nice guy, but I just didn't feel any chemistry between us on our date last night.
これがね、日本語にしにくいんだよね、実は。have chemistry って言うんですよね。で、chemistry っていう単語は、まあ、中学高校で大体ですね、化学の科学っていう意味で覚えるわけですよね。ところが、まあ、英会話っていうか、英語話したりなんかしてるうちに、この chemistry ってこういうふうに使うわけですよね。英子ちゃんと会った時ね、僕ね、chemistry 感じちゃったんだ、みたいなことを言うわけですよね。いわゆる、インスピレーション感じちゃう。あのこと、チカチカ。バシバシ。ま、時には、ピリピリかなんかわかんないけど、ね。テレパシーなんて昔は言いましたけどね。インスピレーションとか、ケミストリー、感じちゃうんだよね。これがね、日本語にしにくくてね。You know, I'm having a hard time translating this. having chemistry, you know, into Japanese. ピッて感じちゃうやつだよね。ピッと感じる。
That seems about right, I think.
というんですけど、さあ、それではもう一度今の例文聞いてみましょう。
Larry is a nice guy, but I just didn't feel any chemistry between us on our date last night.
ねえ、デートしたけど、いまいちね、かね、感じなかったのよね。こう、あれじゃないですか、通じるものが。ピッっていうね。というわけで、chemistry だよ。本当に化け学じゃないんだよ。ね。Alright, second phrase.
Now the next phrase is to click with someone. And this is similar to having chemistry with someone. It means you have good rapport or you get along easily with someone. And this is used in both romantic and non-romantic situations. So you could use it to refer to a friend or a colleague, for example. You could say, I really enjoy working with Tina. We clicked from the moment we met.
さあ、コンピューター用語でクリック。 ってなりましたね。C-L-I-C-K click カチンってやつなんですけれどもね、 click with someone ね、いかにもクリックですからね、もう会ってみて瞬間的にピッと感じちゃう、ピッとうまくいっちゃう、いわゆるね波長が合っちゃう、これだね、まさしく、うん、みんなもだからね、これ使うとき、あの人ともう会ったらすぐにクリックね、波長がぴったしってこれですよね。うん、ということで今回はこのケミストリーもいいしね、クリッククズ様もいいしね。さあ、それでは今の2番目の例文です。もう一度。
I really enjoy working with Tina. We clicked from the moment we met.
というわけでね、僕もクリックしたいな、みたいな感じで。See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM/FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので、次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくは voicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたに、また一つ強い味方が増えましたね。